皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA へようこそ。2026年5月21日の最新論文からマス RA カテゴリの注目論文4本をピックアップしてお届けします。1本目はトマス・ルーン・ブルックさんによるピーアリック・アシンプトーティック・サボールゲブラ・エニュメレーション P-SIN 全近的部分代数係数です。この論文では有限生成群や有限次元代数における有限指数部分群や部分代数の数を数え上げる問題に P-SIN 全近という新しい考え方を導入しています。著者が注目したのは P のりの指数を持つ部分代数の数の振る舞いです。具体的にはロスマンさんによる2つの予想に取り組んでいます。1つは局所的な部分代数やイデアルのゼータ関数が S 等しい0の点に必ず極を持つという予想です。もう1つはベキレー代数の場合、この極が単純極でありその粒数が代数の次元に関連した特定の値になるという予想でした。ここでのアプローチが非常に巧妙で、ゼータ関数の係数の P-SIN 全近的な挙動を局所ゼータ関数の極へと結びつけています。多項式合同式の解と部分代数の対応を使い、さらに逆ヘンゼルの手法を用いてイグサゼータ関数の未極の加減を導き出しています。結果として常用べき例代数において部分代数とイデアルの局所ゼータ関数が S 等しい0に極を持つことが証明され、ロスマンさんの第一予想の一部が裏付けられました。さらに次数付き代数においては部分代数ゼータ関数が単純極を持ち、予想通りの粒数を持つことも示されました。べき例代数における部分代数の係数の P-SIN 極限が同じ次元のアベル的な場合と全く同じ挙動を示すというのは非常に驚くべき結果ですね。情報的作用と下方的作用の相互作用が極の位置や性質を決定づけている点がとても面白い研究でした。2本目は R. バルタザールさんと R. カバレイロさんによるクラッシフィケーション&イソトロピー・オブ・シグマ・デリベーションズ・オン・ザ・クォンタム・プレーン量子平面におけるシグマ導出の分類と等方群です。この論文では共数ゼロの代数的に閉じた対上の量子平面においてシグマ導出というひねられた導出の分類と自己同型写像の強約作用による等方群の決定に取り組んでいます。まずあらゆる自己同型シグマに対してシグマ導出を完全に分類し、内部シグマ導出といくつかの非内部成分の和として1位に分解できることを示しました。特に量子パラメータである Q が1の得意なケースについてもトーリックな自己同型とフリップ自己同型を区別して等方群を明快に記述しており、先行研究で未解決だった問題に答えを出した点は素晴らしいですね。さらに Q が1のべき根でない場合にはトーラスの任意の有限部分群が等方群として実現できるという興味深い結果が得られています。通常の導出とは異なり、シグマが1のべき根であるときにのみ現れる特殊な有限群が存在することも分かりました。このように代数的な演算子の対称性を格子状の数論的な条件に落とし込んで解析するアプローチは非常に鮮やかで説得力があります。3本目はサイド・ベナヤディさん、ソフィアン・ブア・ロージュさん、ハムザ・エル・ウアリさんによるプセウド・ユークリディーン・ノービコブ・スーペラルゲブラス・ストラクチャー&プロパティ・ギユークリッド・ノビコフ超代数構造と性質です。この論文では左情報演算子が全て反対称となる非対化な対称層線形形式を持つギユークリッド・ノビコフ超代数という非常に特殊な構造について研究しています。まずこれらの超代数を平坦なギユークリッドリー超代数と結びつけることでそのマサ対を明らかにしようとしています。特に面白いのがミルナー超代数という特別なクラスを導入し、さらにダブルエクステンションという手法を使って単純な構造から複雑な超代数を段階的に作り上げるプロセスを構築した点です。 結果としてあらゆるギ・ユークリッド・ノビコフ頂戴数はミルナー頂戴数であるか、あるいはそこからダブルエクステンションを繰り返して得られることが証明されました。また全次元が4以下のケースについても票数ゼロの大数平対上で完全な分類を成し遂げています。古典的なリー群の結果を頂戴数の世界で再現しているようで、非常に鮮やかな構成だと思います。最後は CSLG からのクロス投稿で、パウリーナ・ホヨスさん、シャシャンカ・ウバルさん、ドンソン・フーさん、バシレイオス・カランチスさん、ケネス・エル・クラークソンさん、ミシャ・キルマーさん、ハイム・アブロンさん、リオ・フォレシュさんによるグループアルゲブレイック・テンサーズ、グループ大数的テンソルです。この研究では任意の有限群を用いて情報規則を定義する全く新しいテンソル代数を提案しています。これまでの当編ニューラルネットワークは対称性が変わるたびに設計をやり直すといういわば組み合わせの壁にぶつかっていました。ですがこの論文はアーキテクチャを制約するのではなく、数学の型をデータの対称性に合わせるというアプローチをとっています。特に驚くべきはグループ代数的特異値分解という手法で、対称性を保持したまま低ランク近似を行う際の最適性を理論的に証明したことです。さらにこの代数系全体をリーン4という証明アシスタントで形式的に検証しており、数学的な不備が一切ないことを保証している点には研究者の並々ならぬこだわりを感じますね。実際に分子データセットで検証したところ、量子力学的な知識を一切与えていないにもかかわらず、データのみからウィグナー・エッカートの選択則を再現してしまいました。わずか100個ほどのパラメータで高い精度を出しつつ、物理的な対称性を自動で発見できるこの手法は解釈性の面で非常に強力な武器になるでしょう。さてさて、今日は P 神前近からゼータ関数、量子平面やノビコフ頂戴数、さらにグループ代数的テンソルと当編ニューラルネットワークまで非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。数学と物理の境界が溶け合うような知的な興奮に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。